なたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住57歳、普段は親子関係再構築コーチとして活動させていただいております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことについて、専門的知識を織り交ぜお話しする中で、ご訪問くださる方の、くださる方や、クライアントさん、生徒さんに、笑顔になっていただいております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待行為症、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子供ブランディングという、子育てやしつけに関わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げてくことができるのかをリスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思います。本日のテーマは一人喋り虐待後遺症です。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。キラキラとしたこの世界に幸せが溢れ出すよ。
ご縁応援貢献夢の種。
はい、ありがとうございます。今日もね、カミになるかなと思います。また年寄りなので時々咳がね出たりするんですが、お許しいただけてましたら助かります。昨年の防止策イベント、虐待防止策イベントですね、終わりましたが、ちょっとがまたね、頑張りすぎちゃったのでかなり疾れが出ていたのと、膵臓がんの終末期の、母の介護で行き来が多くなっていたということもあり、様々重なったので12月は収録をお休みさせていただきまして、1月は、12月の、この連れ去りについての再放送をさせていただきました。1月も収録をどうしようかなと悩んだんですけれども、昼間の仕事が、ちょうどね、失業期間に無事に入りまして、ちょっと療養も兼ねて、休むことができるようになって、少し落ち着いたので、やらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。加藤は、昨年4月にラジオパーソナリティとしてデビューさせていただきました。この、保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーターという資格は、私の現在28歳の息子が大変な育てにくさを持っていたことから50歳前後で取得したんです。私自身が虐待後遺症による障害を抱えながらも勉強し資格を取得したのは、そういう理由があったからですが、その辺の話も今日はハラスメントに関する心理面からの、総論として最後にお話しする前に少し絡めていきたいと思います。さて、 今日の本題ですね、総まとめとして選んだのは虐待後遺症です。私も両親からの虐待で、後遺症を持っていることはすでにお話ししてある通りですが、どんな経緯で親からの虐待に気づいたのか、そこから、虐待後遺症により、どんな生きづらさを抱えて生きてきて、55歳で自分に癒すことが初めてできて、17年のうつ病の服薬を終えて、でも、帰りから、抜けてきてるなと感じたのは56歳の真ん中ぐらいでした。パニック障害や睡眠障害は57歳の今でも健在です。なかなか後遺症からこの一生の中で抜け出すのって難しいのよっていうの、ちょっとした詳細と、うつの再発も今ちょっと疑われちゃってるんですという話から、だから、虐待ってダメなのよねっていう話と、ハラスメントについての総論を、最後に述べさせて いただきたいと思っております。それではここで前半の最後に、少しお時間をいただきまして、チピピさんのいつものね、チピピさんの歌をお聴きいただきたいと思います。その私の元から連れ去られた娘に対する私の思いを、夢の種の私の同期である、広島スタジオのチピピさんが歌にしてくださいました。そしてその曲の後に後半に入ります。ではお聴きください。チピピさん、ファーストステップ。ありがとうございます。それではこれから虐待後遺症についてさらに含めていきますね。この番組を初めて聞いてくださる方も多いかと思うので、虐待後遺症って何っていうところですが、非虐待児はその体験が多くの場合、親などの養育者と、共に過ごす期間のほとんどを虐待され続けます。養育者が、子供を支配することを当然の価値観として持っていて、何かきっかけがなければ変わることがないからです。何度かそういうことをしてきてしまったけど、 悪いことと分かっているから、対応を変えることができたという人は特性によるものではないと認知しているので、覗きたいと思います。そして、子供時代に支配を目的とする不適切な環境に連続して置かれ、養育者の価値観で洗脳された場合に、それは子供本来の思いや世界観とは異なるのは当然ですけれども、そのために自分の中で自覚できない、確かなズレが生じます。このズレが認知の歪みと呼ばれるもので、養育者からの一方的な価値観の押し付けがあり、周囲の協力を上手に得ながら、子どもに孤独感や疎外感を植え付けていくことで確実なものに、されているという状態です。この強固な認知の歪みは子ども時代には気づくことがほとんどなく、多くは、自分の子育て中で、気づくことになります。もちろん別の時点で気づく人も少なからずいらっしゃいます。なんかね、違う気がするという感覚が、多少なりともあったとしても、完全に気づくまでは洗脳されているので、養育者の価値観のまま行きますけれども、元々の価値観がちぐはぐなので生きづらくなるはずです。常に、なんでこうなるのっていっぱいです。精神疾患を抱える寸前では空回り感が半端ないですね。時系列で言うと孤独感、疎外感からの不登校引きこもり、虐待死を逃れても、自殺、自身の人生に絶望や恨みから来る殺人などの犯罪、アルコールや薬物などの依存症、うつ病などの精神疾患から精神障害となったり、その多くは高齢者になっても呪縛から解かれることなく苦しみの中にいます。そんな感じで、自分の心の健康を感じることがないまま一生を終える人もたくさんいます。これはもう何回もね、お伝えさせてもらっているので聞き飽きたかもしれませんけれども、大事なことなので繰り返ししていきますね。ごめんなさい。そんな私の息子は発達障害のために放置され、不適切な環境に置かれたことで、生きにくさを抱えることとなりました。発達障害でも特に心の療育を受けさえすれば愛着関係の構築を受け入れることも可能ですので、発達障害だから、問題行動を起こすというようなイコールにはなりにくい人間性を持つことが可能なんですね。もし発達障害があって心の療育もさせてない養育者との愛着関係も構築していないとなると、問題行動を起こすことになっても致し方ありませんが、その責任は本人にあるのではなく養育者にあることは目に見えてますよね。息子は社会から学校からの無理解により領域につながることはなかったので、施設内虐待から家庭内暴力暴言自傷疑いまで、行きました。たくさんの相談所でも、この育てにくさやだった今私はどうしたらいいのに答えてくれる人は誰もいませんでした。そういうことで、ニュースにもなっている、子供を殺してしまったって、いうお母さんもいらっしゃいますよね。だから、自分で、保育士資格、心理カウンセラー、発達の療育を学んで資格を取り、母として子に心の療育をしてきたことで亡くなった尊厳も自分の中に、根付くことができたようです。でも簡単に言えば心の深い傷を癒すのは何年も何年もかかる大事業なんですよね。ここがしっかりしていないと社会に出ることができてもまたすぐ元通りになるんですよね。犯罪を犯した人が、排除と言われて刑務所に入ったとしても、また社会に出れば同じことを繰り返す人もいます。それはこういったところしっかりしていないかな、いないからかなと思っております。そうですね、私は、自分で、虐待されたことに気づいたことがありました。息子には一つの上の姉がいます。ね、この先ほど聞いていただいた歌の、 中にいる私の娘、21年も会えてない娘なんですけれども、その父による不適切な、不適切な対応も見ており、息子だけでなく姉もまた笑顔がなくなったことがありました。そこで私は親からの虐待に気づき、自分が、連鎖を繰り返しているということを理解したという時がありました。でも育児書をどんなに読み漁っても正しい子育てなんてわからなかった。支配による洗脳の中で正しい誰かとの関わり方を教わっていないんだなって、仕方ないんだなって今は思っています。常に緊張状態を強いられ、小学生、子供の頃からのストレートネックによる肩こりや首の痛み、自力で便意が来ない、睡眠の質が悪いっていうことも体調としてありました。大人になっても自分の意思で、何も決められず困ると母に意見を求める、自分の意思が全くない状態で誰かと、対話のようなものをすると嬉しすぎて何年も高揚状態が続きました。私がそうだからって他と言って他の人もそうだとは言いませんけれども、私の場合はそうでしたね。で、体も弱くなく10代で、小さい病気で手術をしたり薬を飲んだりして、20代では妊娠中に卵巣の主経年点という病気で、緊急で、摘出手術をしたり、30代でうつ病になり、40代で中度で寝たきり、も経験しました。50歳で乳がんで全摘、割と、体の右半身に、不具合がなぜか多く偏っていましたね。自分を大切にすることがどんなことか、分からなかったのは気づけなかったけれど、それがどんなことにも影響するんだということを今ひしひしと感じています。それではこれからちょっとハラスメント総論の方をね、お話しした通りにお話ししたいと思います。それではジングルお願いします。
夢の種。
はい、ありがとうございます。それではね、ハラスメント総論っていうところをお話ししていきたいと思います。ね、虐待自体がハラスメントではありますが、ひどい虐待を受けた子どもが家だけでなく外ではいじめを受けたり、大人になってもハラスメントを受け続けることが多いという人もたくさんいます。それは一体どうしてなのでしょうか。中には若い頃に気づいて修正が可能な方もいらっしゃいますけれども、高齢者になっても気づかず生きづらさを抱えたまま頑張っても頑張ってもうまくいかない人はたくさんいますね。この番組でも何度もお伝えしていますが、親子間での虐待の仕組みの中にその謎は潜んでいると思っています。それは支配関係の中での上下関係の意識。親になると親はこうあるべき、子供はこうあるべきから始まり、子供をしつけなければ親としての威厳を見せなければというような、思いが行き過ぎた時に、無抵抗な子供に上下を強いることがあります。私もね、そういう経験があるのですごく、実感としてあるわけですね。親は上、子供は下、これは一般的にはモラハラと言われていますよね。親の方にそれが発動すると、相手は未発達な子供ということを忘れてしまいがちです。自分とは全く別の人格で、 子供には子供の思いや世界観があることを否定してしまうことがあります。否定、非難、嘘や決めつけ、価値観の押し付けなどの心理的虐待、そこから殴る蹴るなどの身体的、ネグレクト、性的な関わり、教育や宗教の押し付け等々、支配が行われていく中で、上と下の関係が確立してしまいます。その後、友人関係、先生との関係、社会に出れば上司との関係など、さまざまな関係の中で、上の意識の人と下の意識がある人がまるで磁石のようにくっついて影響し合い、トラブルに発展していくことがありますね。この上下関係の意識の始まりは、会社に入ってからのパワハラだったという方もいらっしゃいますが、たくさんの話を、お聞きしておりますと、ベースはやっぱり親子関係の中で、作られたものだったかなっていう、そういった印象があります。それから、例えば殺人などの凶悪犯罪、アルコールや薬物、性依存などの依存症を持った人の多くは、紐解いていくと親子関係に問題があったりしますよね。でも全員とは言いませんが、多くの人は自分の親を信じています。そんなひどいことは自分はされていないって思いたいものです。対話のない家庭にその歪みは現れます。思いを聞かず決めつけで叱りつけるのは、しつけているのではなく、恐怖を与え、精神的な断絶を生んでいるだけです。愛ではありません。この子はまだ自分でできないからと説明もなく先回りしてやってあげるのは、その子の成長の機会を奪っているだけです。愛ではありません。この子はまだ言ってもわからないからと嘘を教えるのは、この子が誰かと、信頼関係を結ぶ機会を絶ってしまいます。愛ではありません。殴る蹴るについても、そういう関わりしか、他の関係の中でも表現ができない子になったりしますよね。虐待後遺症は愛着障害によるものです。愛着っていうのは、あったかい言葉や表情を用いた応答的な関わりから得るお互いの信頼関係です。この愛着がしっかり築かれていることで、築かれていないことでですね、すいません、愛着障害となり、他の誰とも信頼関係を結んでいくことが難しくなるんですよね。温かい言葉のキャッチボールイコール、子供がうん、わかったと笑顔で言えるような対話を日々重ねていくと、その信頼感から人との距離感が測れるようになり、信頼関係の結び方が、理解でき、コミュニケーションも取れるし、一緒に問題に取り込み、達成感を共に感じることで、問題点を見極める力や問題解決能力も育ちます。厳しくとか甘やかしてはいけないとかの世界とは全く別の世界で、ポイントを外さない、共感と承認のシャワーが、尊厳を大切にし、自己有能感もバランスよく育ち、自己肯定感が下がっても上げ方を工夫できる人に育ちます。本当はね、親子間でこれを大事にすると、社会に出てもその子なりの軸がしっかりするので、時々悩みを抱えても自信を持って社会の波を乗り越えていくようになります。ですのでね、そもそもしつけは必要なかったりするんですよね。私はそういう認識です。でも子供自体に親子間でこれができていなくても、社会に出て信頼できる人に出会うことができれば、その人と愛着関係を築くことは実は可能なんですよね。最後に、いつものように 世の中の理不尽さに翻弄されて自信を失い、不安と迷いの中に生きておられる方々にたった一つ提案をさせてください。迷いの中に、ごめんなさい、これは心理学のお話ですが、課題の分離というものがあります。あなたの特性と思いや世界観を否定非難されていると感じるならば、それはあなたに問題があるからではありません。否定非難したい、支配したい気持ち、これは相手方の処理すべき問題です。そのまま受け入れる義務は全くありません。だから絶対に受け入れてはいけません。あなたはあなたの本当の思いのまま、自信を持って生きて大丈夫です。もう一度言いますね。あなたはあなたの本当の思いのまま、自信を持って生きて大丈夫です。今すぐありのままのご自身にイエスと伝えてください。私からの心からのお願いです。それではエンディングに入ります。ジンリグルお願いします。ありがとうございます。加藤久美子一人喋りの第7回目、虐待後遺症についてお聞きくださいまして心より感謝申し上げます。ご意見ご感想などを夢の種への私のページからコメントしていただけますとすごく喜びます。お願いします。さて次回の一人喋りは2月18日25日金曜12時から、毒親介護。加藤は、母の遠隔介護からいよいよ終末期介護に入りました。現在日本の法律では、子は親の介護をしなければならないとされていますが、虐待後遺症を抱え家事ができない、母に触ることもできない、この状態でどうやって介護に取り組むのかのお話をしたいと思います。こんな私の母に対する今の思い、私の母の介護の目的は何というところを、嘘を偽りなくお話ししていきたいと思ってます。法律で決まっていても、無理にする一つ必要はないんですよ。これまでと同じように様々なハラスメントの定義や私の思いから幸せになるためのご提案を、これからもしていきたいと思います。拙い話ではございますが、リスナーの皆様のご意見ご感想をいただきながら丁寧なお話作り頑張っていきますね。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。景色が変わり始める、今まで見たこともないような青く澄んだ空、今までよく頑張ってきたね、少し立ち止まりもう一度、君のその手に少し大きな勇気握りしめて一歩前、その足踏み出した時新たな景色が見えてくるはず、だから前を向いて、そう一歩前、いつもみんなが君のそばに